それではですね、ただいまより伊藤忠テクノソリューションズ株式会社2019年度決算説明会を始めます。まず本日の当社出席者についてですけれども、代表取締役社長の菊池聡です。
よろしくお願いします。
取締役副社長執行役員兼 CFO の松島徹。
松島です。よろしくお願いいたします。
取締役専務執行役員兼 CTO の大久保忠隆。
大久保でございます。よろしくお願いします。
はい、この3名となります。私は執行役の経管理危うく奥村です。よろしくお願いいたします。本日はまず CFO の松島より先ほど発表いたしました2019年度決算概況をご説明いたします。続いて社長の菊池より中期経営計画進捗状況及び2020年度通期業績予算についてご説明いたします。説明終了後は電話にてご参加の皆様からご質問をお受けいたします。それでは松島副社長よろしくお願いいたします。
はい、CFO の松島でございます。皆さんこんにちは。といってもですね、今日が私の最後の CFO としての役目になりますので、明日からですね、席が引き継ぎますのでどうぞよろしくお願いいたします。また今日はですね、緊急事態宣言発令されている中、大変多くの皆様にご参集いただきまして、誠にありがとうございます。それでは2019年度の通期決算のハイライトからご説明いたします。まずですね、前年比増収増益の非常に好調な決算でございました。ここに書いてますように、売上収益すべての利益項目、受注残が統合最高となりました。また期初予想を上回る着地となりました。長年のですね、懸案でございました売り総率 24%、 それから営業利益率 8% もクリアいたしまして、売上総利益率については 24.2%、 営業利益率に関しましては 8.6% ということになりました。また当社株主に帰属する当期純利益は6期連続で統合後最高となりました。ROE に関しましては中期経営計画の 12% をオーバーして 12.6% で統合後最高という着地となりました。それではこれからですね、詳細についてご説明いたします。まず前年比で申し上げますが、通期の実績を前年比で申し上げます。売上収益につきましては、製造、公共、公益向けやインドネシア、SI 企業買収、以下インドネシアと言わせていただきますに伴う連結取り込み等が増え、350億円、7.8% 増収の4870億円、売上総利益に関しましては、増収および売り総率の改善により103億円、9.6% 増益の1180億円となりました。また売り総率につきましては 0.4 ポイント改善し 24.2% となりました。その他の収益及び費用につきましては、人件費などの販売管理費、海外事業会社に関わる一過性ののれんの減損などその他の費用が増え45億円、 6.4% 増の763億円となりました。営業利益につきましては、売上総利益の増加により57億円、16.1% 増益の416億円、当社株主に帰属する当期純利益につきましては、営業利益の増加により38億円、15.6% 増益の284億円となりました。また、受注高に関しましては、製造、公共、金融向けやインドネシアを含む海外事業会社などが好調で、205億円、4.4% 増加の4907億円となりました。受注残高につきましては、製造、金融、通信向けやインドネシア含む海外事業会社などが貢献し93億円、3.6% 増加の2722億円となりました。次に、通期の実績を業績予想比で申し上げます。売上収益につきましては、製造、公共向けやインドネシアを含む海外事業会社などが好調で70億円増収の4870億円、売上総利益につきましては、増収効果と売り総率改善により30億円増益の1180億円、また売り総率に関しましては、業績予想比 0.3 ポイント改善し 24.2% となりました。 その他の収益及び費用につきましては、海外事業会社に関わる一過性ののれんの減損などの、その他の費用が増加したものの、販売管理費の減少により、おおむね業績予想通りの763億円となりました。次に営業利益につきましては、売上総利益の増加により26億円増益の416億円、また当社株主に帰属する当期純利益につきましては、営業利益の増加により14億円増益の284億円となりました。受注高につきましては、製造、公共向けやインドネシアを含む海外事業会社などが好調で、57億円増加の4907億円、また受注残高に関しましては、金融、運輸向けやインドネシアを含む海外事業会社などで43億円増加の2722億円となりました。次に事業グループ別の実績を前年比で申し上げます。まずエンタープライズにつきましては、受注、売上ともに製造や運輸向けインフラ及び開発などが増加いたしました。流通に関しましては、受注は流通向け開発や証券向けインフラなどが減少し、売上は流通向け開発が増加いたしました。情報通信に関しましては、受注は前年の通信やインターネットサービスプロバイダー向けインフラの反動などで減少、また売上は前年の新規領地案件、先行投資案件の反動減があったものの、通信向けインフラなどにより増加いたしました。広域社会インフラに関しましては、受注は複数の観光庁や地方自治体、鉄道、製造向けの開発およびインフラなどが増加、売上に関しましては受注と同様の理由に加えまして、公益向けインフラなどが増加いたしました。金融に関しましては、受注は銀行向け開発やインフラなどが増加、また売上に関しましては政府系金融機関向けインフラなどが減少いたしました。その他に関しましては、受注は既存海外事業会社におけるインフラやインドネシア買収により増加、売上に関しましては受注と同様の理由に加え、前年の会計方針変更に伴う管理会計上の調整がなくなったことにより増加いたしました。次にビジネスモデル別の実績を前年比でご説明いたします。まずサービスにつきましては、受注は製造、運輸、観光庁、銀行向け保守及びサービスの増加や、インドネシアを含む海外事業会社が好調で146億円増加の1991億円となりました。売上に関しましては、製造、運輸、通信向け保守及びサービスの増加や、インドネシアを含む海外事業会社が好調で133億円増収の1924億円となりました。次に開発 SI でございますが、受注はおおむね前年並みの1005億円となりました。売上は流通向け開発や公益、観光庁、鉄道向けインフラ構築などが好調で100億円増収の1050億円となりました。製品に関しましては、受注は観光庁、地方自治体向けインフラやインドネシアを含む海外事業会社が好調で68億円増加の1910億円となりました。売上は公益、電力向けインフラなどの増加やインドネシアを含む海外事業会社が好調で116億円増収の1895億円となりました。次に、営業利益の増減要因を前年比で申し上げたいと思います。営業利益、昨年のですね、358億円から416億円へ、まあ、57億円増益となっておりますが、この要因でございます。まずプラスのインパクトとして103億円、マイナスのインパクトとして45億円ということになっております。プラスの103億円の内訳でございますが、まず増収による増益が84億円、2番目に売総率改善による増益が19億円、3つ目に不採算案件に関しましてはほぼ横ばいでインパクトはなしということでございます。マイナスインパクトに関しましては、販管費を中心にその他の収益及び費用が45億円増加したということでございます。次に開発 SI 売上高と不採算案件に関して、ご説明いたします。 売上が順調に増加いたしまして、前年比100億円増収で、1050億円となりました。負債管理案件は計画値の15億円を下回る12億円の着地となりました。前年比1億円、実際にはですね、6000万円、増加したもののですね、売上に対する負債算発生率は 1.22% から 1.16% にわずかではございますが改善いたしました。次に、その他の収益及び費用の記録、これも前年比でご説明いたします。全体としては45億円増加の763億円となりました。内訳に関してございますが、まず人件費について、インドネシアの買収も含めた社員数の増加、昇給、業績連動省令などにより24億円増加の436億円となりました。減価償却費につきましては、会計方針の変更、すなわちリファース16号により家賃を含めたリース資産が本腹化されることにより32億円増加の62億円となりました。これに伴いほぼ同額の家賃関連費用が減少しているため、本会計方針の変更に伴う販売管理費への影響はごくわずかでございます。その他につきましては、ただいま説明いたしました本会計方針の変更により家賃関連費用が26億円減少しまして、それにより19億円改善の192億円となりました。その他の費用に関しましては、海外事業会社に関わる一過性ののれんの減損10億円などにより11億円増加の17億円となりました。次に連結財政状態計算書でございますが、この中でですね、もう一つだけご説明いたしますと、非流動資産が334億円増えて1140億円となっておりますが、この中で一番大きいのがですね、有形固定資産、これが約200億円増えております。このうちの190億円が先ほど申し上げました IFRS 16号の影響ということでございます。次に、連結のキャッシュフローでございますが、これも一つだけ投資活動によるキャッシュフローのところでございますが、ここはインドネシア決済企業買収のために支出が増加いたしまして、139億円減少の171億円となっておりますが、実際にはですね、インドネシアの買収に関しましては、実際に支払った金額から現地の現金相当分を引きまして、70億弱が加算されているということでございます。それでは次に、第4クォーターの決算についてご説明いたします。まず2019年度空港の実績、これも前年比で説明いたします。まず売上収益に関しましては、通信・公共向けなどが好調で77億円増収の1596億円、売上総利益につきましては増収及び売総率の改善により27億円増益の393億円、売総率に関しましては 0.6 ポイント改善の 24.7% となりました。ただし負債算案件を除いた売上総利益率は前年同期比 0.3 ポイント改善というふうになります。その他の収益及び費用でございますが、人件費などの販売管理費、海外事業会社に関わる一過性ののれんの減損などのその他の費用が増加し32億円増加の218億円となりました。営業利益に関しましては売上総利益は増加いたしましたが、その他の収益及び費用の増加により5億円減益の174億円となっております。ただし先ほど言いました海外の一過性の減損を除けば184億円となり増益となります。当社株主に帰属する四半期純利益につきましては、営業利益が若干の減益となったものの、のれんの減損による非支配株主に帰属する当期純利益の増加などにより横ばい、若干のプラスになっているということでございます。受注高に関しましては、通信、金融向けやインドネシアを含む海外事業会社などが好調で62億円増加の1697億円となりました。次に事業グループ別、それからビジネスモデル別を前年比で説明いたします。まず事業グループ別でございますが、エンタープライズに関しましては、受注は運輸向け開発や製造向けインフラなどが好調、 売上に関しましては製造の件に連なれば減少、流通に関しましては輸出売上ともに流通向け開発などが減少しております。情報通信につきましては受注売上ともに通信向けインフラなどが増加しております。広域社会インフラにつきましては受注は広域向けインフラなどが減少、売上につきましては観光庁や地方自治体、鉄道、製造向け開発やインフラなどが増加しております。金融に関しましては受注は銀行向けインフラなどが好調、売上に関しては政府系金融機関向け開発及びインフラなどが減少しております。次にビジネスモデル別実績でございますが、サービスに関して受注は通信向け設置構築や銀行向け補助などが好調で17億円増加の875億円、売上は通信向け保守や設置構築などで20億円増収の504億円となりました。開発 SI につきましては、受注は通信向け開発やインフラ構築、流通向け開発などで44億円減少し、243億円、売上はほぼ横ばいとなっております。製品につきましては、受注は通信、銀行向けや海外事業会社などが好調で、89億円増加の579億円、売上につきましては通信や地方自治体向けなどで増加し、51億円、増収の781億円となっております。次に、第4四半期の営業利益増減の要因をご説明いたします。FY18 の180億円から170億円減益となっておりますが、プラスインパクトは27億円、マイナスインパクトは32億円ということで、その差し引きマイナス、5億円ということになっています。まずプラスインパクトでございますが、増収による増益が19億円、売り損益改善による増益が4億円、不採算案件の減少による増益が3億円、これ合計しますと27億円になるということでございます。それからマイナスインパクトの32億円につきましては、先ほどから申し上げたとおり、その他の収益及び費用が32億円。そのうち海外の事業会社の減損が大きなポーションを占めているということでございます。次に、その他の収益および費用の内訳をこれも前年同期で、ご説明いたします。全体としては32億円増加の218億円となっております。人件費につきましてはインドネシアを含む社員数の増加、昇給、業績連動省令などにより12億円増加の118億円、減価償却費に関しましては数値と同じく会計方針の変更、 IFRS 16号適用により家賃を中心としたリース資産のオンバラ化により10億円増加の17億円となっております。これに伴いほぼ増額の家賃関連費用が減少しているため、本会計方針の変更に伴う販売管理費への影響はごくわずかでございます。その他に関しましては本会計方針の変更により家賃関連費用などで3億円減少し、54億円となっております。その他の費用に関しましては、海外事業会社に関わる一過性ののれんの減損、10億円などにより、その他の費用が11億円増加し、16億円となりました。私の方からの説明は以上でございます。
続きまして、社長よろしくお願いします。
はい、では、集計の進捗状況ですね。私もの最後の説明会なんで、ね、皆さんの顔を見ながらやりたかったんですけど、そんなこと言ってもしょうがないので、始めます。最初に中継のですね、今月を簡単に振り返ると、まあ、上とかないとかいろいろ言ってるんですけども、上っていうのは、まあ、アプリケーション関係ですよね。これを、CTC らしくやっていこうということと、2番目の前にっていうのはインフラ、強いところをより伸ばしていこうということで、これはクラウドも入っています。で、外というのは、主に海外の強化ということと、足元は書いてある通りなんですけれども、この中には株主還元の拡充ということも含まれているということで、19年度にどういうことがあったかですけれども、これアプリケーションのところは、需要客先の DX、これ意外に増えておりまして、 まあ、100億とは言わないまでも数十億の単位で製薬が、製薬というか売上がなってきている。まあ、あれですね、ビッグデータ系の分析、これはあの商社とか製造業向けです。あとはあの前から取り組んでいるあのコンビニ系のですね、新しいビジネスとか、あとはキャリア向けのサービスプラットフォームのようなものも、それからクラウドネイティブ技術、これはアジャイル開発取り組んでおりますけども、これが増えているのと、あとはあれですよね、一部コンテナやマイクロサービスみたいな技術を実装するところも出てきていて、そういう商売も増えてきていると。あと前に伸ばすの 5G については、19年度は受注で185と私の数字になっていて、売上が130億くらい上がっているということですが、まあ、これ以外にあの新しいキャリア向けのネットワークの、商売、領域が広がってきているということが言える。あと リカリングは後ほど申し上げます。外に出るというのでは、あのインドネシアのコンプネットという会社を、9月に買収しました。売上がまあ100億規模の会社。あとですね、DX 関連で、公表したものをしないものを含めて何社か出資をしておりまして、公表しているものではウィングワーク、これは商標系のソフトとかビッグデータの分析系ですね。あとはAI チャットボットのイントミットとか、あとエッジ関係のウルテラ等々進めております。足元を固めるところでは、将来の IT 人材を育てるための財団を作ったりですね、あと配当は11期連続ということになります。失礼しました。あとですね、まあ、ここにあるようになでしことかエルボシ、攻めの IT 系銘柄、健康系有料法人、この辺は記録しています。で、定量的なところで3612というのがあって、まあ、3は300億やります。で、6というのは、一つあの補修、ハードウェア補修以外の、あれですね、あのリカリングを増やそうということと、もう一つは海外を増やそうと。で、12というのは ROE 12% を維持していくということで、まずこのクラウド IT アウトソーシング、もともと500弱だったものを3年間で600にしようと言ったらですね、2年目で695になっちゃいました。これ目標設定がどうだったのという問題と、あとこの数字が自動的に SAP が取れるようにした、それどれを取ってくるかっていうところを選ぶという問題もあったんですけど、まあ、大幅に開発が増えたので、駅務提供型サービスっていうのが結構増えて、これが100億くらい増えたんですね。あとはクラウドも30億とか、その他アプリケーション報酬が10億くらい増えていますけども、700億近くなってしまったと。ただ目標設定目標を変えずに、このまま数字をトレースしていこうと思っています。グローバルはですね、これは573億円まで来ました。もともと400億弱だったんですけども、主なところは、海外のマレーシア、アメリカが大きく伸びているのと、あとインドネシアの買収した会社が入りましたと。それから日本でやっている海外ビジネス、これが30億円伸びているというのがあって、570億円。まあ、順調にいけば20年後に600にいけるだろうと思っていますが、まあ、昨今の情勢がどうかということだと思います。ということで、20年度になりますけども、中継の最終年度で、除波球などと申し上げておりまして、まあ、除と波は、まあ、順調にいってですね、3年目も順調にいく予定で、まあ、そういう前提で私も社長交代ということを決めたんですけども、まあ、現状こんなことになって畳みかけるようにはちょっといかないのではないかと、いう中で、重点施策を簡単に申し上げると、この DX とクラウドネイティブ、これはもうどんどん進めていくということですけど、あともう一個、基幹系と書いてますが、商社向けに5年越しでやっていた大きなプロジェクトが、これ5月で、リリースされると、まあ、在宅でやるんですよね。 いうことになると、この最新の SAP の技術を持った技術者が出てくるということで、まあ、お客さんの重要顧客の何社か SAP のプロジェクトを抱えているので、そちらの方に振り向けていこうということを20年度に考えております。次はクラウドのリフト&シフト、まあ、皆さんご存知と思いますけども、オンプレのものをクラウドに上げていくというのをリフトと。でさらにそのリフトしたものをクラウドネイティブにしていくというのがシフトと。これは非常にうちが得意とする分野ということで、ここに注力していこうということで、このクラウドは我が社のものもありますし、AWS とかマイクロソフト、Google のようなものも含まれております。あと 5G はですね、オリンピックがなくなったとはいえですね、まあ、これは淡々と進めていくということでございます。それからこれ海外、この次も出てきますけれども、まあ、海外にだけ体制が整ったので、この経営をしっかり安定させていこうというふうなこととですね、あとグループ連結経営の強化と言ってますけれども、緻密な連結経営をちょっともうちょっとやっていこうと。セグメントごとに連結していくようなことを今考えています。あとは株主還元ということですが、多分ポイントはここになると思います。経営環境、20年の経営環境を見るに、まあ、当然マイナス要素として、IT 投資、お客様のですね、投資自体の縮小、あとは延期、ないしは遅れるといったことがあると。これに対してプラス要素も、あると。テレワーク、オンライン、この辺の需要がやっぱりかなり来ているということですね。あと、生産性向上って、私自身在宅やって生産性上がってるなと思ってるんですけど、単純な開発は結構生産性が上がるのではないかっていう問題が一つと、その分待機になるのかどうかと思いますけど、あとは明らかに経費は下がる。そうですね、旅費がなくなる、交際費がなくなる、光熱費も下がる。こういったことで、このプラスとマイナスを比べると一体どういうことかと。現時点ではですね、想定は下期にはある程度普通の状況に戻るであろうという想定をしています。ただ、そういうことであると、現状ではマイナス要因の方が大きかろうということで、1月、2月ぐらいに予算を作っていた時点ではですね、かなりいい数字を出せる予定をしておりましたけど、最終的にはそれからどうですかね、6-7% ぐらい下げ、利益は下げる形になりますけども、中計の最終年度は300にしようと、前後利益ですね、いうことを出しておりましたので、ここを死守するということで、この数字をターゲットとして挑戦するという1年と考えています。これ、現実でどうかといういろんな考え方ありますけども、モデル別で見ると、うちの会社は製品が 40% でサービスが 40% で開発が 20% ですね。で、製品っていうのは足が速いので、絞ったり動いてもなんとかなるかなと、サービスは変わらないっていうか若干増える可能性もあると思ってるんですけども、問題はこの開発のところ 20%、 1000億円あるんですけども、これがどのぐらい落ちるかということが非常にポイントになる。あとは業界別、時系列。業界別はどうですかね、やっぱりエンタープライズとか、広域金融系は、厳しいだろうなと思っておりますけども、通信系とか工業とかですね、あと保守運用、クラウド、セキュリティといったあたりは、大丈夫じゃないかと。あと、時系列で見ると、ファーストクォーターはかなりな受注残があるので、いけると思うんですけども、セカンドクォーターがやっぱり苦しいかなという想定をしております。で、下期からは忙しいということ。ということで、20年の数字ですけれども、売上は5000にしようということと、今言ったように前後利益300というのをターゲットとして、営業利益はやなんか刻んだ数字になってますけど、これからいろいろと計算していくと、営業利益はこの辺に落ちてくるであろうということでございます。 最後に株主還元で、19年度かなり増益になりましたので、当初の予定の55円から3円増配して58円を計画しております。そして20年度はこういう時こそ増配ということで、さらに5円増配の63円ということを考えております。私からは以上です。